2020年5月3日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。詩編150編、1節と2節をお聞きください。ハレルヤ、神の聖所で、神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その比類なき偉大さにふさわしく神を褒めたたえよ。共にお祈りを捧げましょう。天地万物の偉大な作り主神様、主の尊い皆を賛美いたします。本日イエス様のよみがえりを覚えて神様に礼拝を捧げます。コロナウイルスの影響で教会に兄弟姉妹が共に集うことはできませんが、それぞれのご自宅で、また居場所で共に心を一つにして礼拝できる恵みを感謝いたします。どうか兄弟姉妹一人一人の霊的な力を与えてください。霊的な励ましと慰めを与えてください。世界の教会、またすべての教団、クリスチャンの歩みが主の導きと祝福によって守られますように。このコロナウイルスの事態が一日も早く収束し、傷んでいるこの世界が癒しを受けられますように。神の御国、聖霊による義と平和と喜びが、喜びに沿った方向へ世界の対応策が取れるように助けてください。政治に携わっている方々が正しい決断と実践をし、社会の中で弱っている、弱い立場にいる方々の支援が届きますようにお願いいたします。人々の体と心と魂が守られますように。また罹患した方々が癒しを受けられますように。感染対応の現場で労しておられる方々、医療関係者、福祉、行政、教育の現場で働いている方々が、主の守りによって助けられますように。教会の信徒の方々、また教師、教会の働きに携わるすべての方々の上に、神様からの御心にかなった導きがありますようにお願いいたします。今日の礼拝を最後までお守りください。イエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。共に賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌1番、聖なる聖なる聖なるかなを賛美いたしましょう。共に主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。 아멘。本日の聖書箇所を朗読いたします。一節ずつ交互にお読みしたいと思います。聖書箇所はヨハネの福音書12章1節から12節です。新約第3版ですと203ページ、2017年版ですと207ページです。ヨハネの福音書12章1節から12節を1節ずつ、私が最初にお読みいたします。12章1節から朗読いたします。一節。さて、イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。
人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。
一方、マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。
どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。
彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。
イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。
貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。
すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。
祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。
彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。お祈りを捧げましょう。神様、今朝あなた様の御言葉から学びたいと願っております。一人一人の霊と心に聖霊様働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。マルタとマリアの兄ラザロが病気にかかって死にました。ラザロが死んで4日が過ぎた時、イエス様はお墓に来られて死人の中から彼をよみがえらせました。イエス様はご自身がよみがえりの主権者であることを、命の主権者であることを証明なさったのです。ところでメシアの印を目撃した人々の反応は二つに分かれました。このことを見て イエス様を信じた人々がいましたけれど、その反対の人々もいました。イエス様がこのような印を行っているから、急いでイエス様を殺さなければならない。このように思う人々がいたのです。彼らは神の子としてのイエス様の印を見て、また聞きましたけれど、その心はますます固くなになっていました。彼らはイエス様を殺そうとして企み始めました。そこでイエス様は、もはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから、そこを去りました。イエス様はアラノに近いエフライムという町に入り、弟子たちとそこに滞在しておられました。死を恐れたからではなくて、神様の時を待つためにそこを離れていたのです。神様の御心は、過ぎ越しの祭りの時にイエス様が贖いの生贄として神様に捧げられることでした。出エジプトの過ぎ越しの時にほふられた子羊のようにイエス様は人々の代わりとなって殺されます。エフライムにおられたイエス様はもう父の時になったと知り、再びエルサレムへ向かいました。そしてエルサレムに着く前にイエス様は先にベタニアに来られたのです。ベタニアには死人の中からよみがえったラザロがいました。その二人の妹マルタとマリアがいました。ヨハネの福音書には書かれていませんけれど、その村にはまたサラートの病人であったシモンが住んでいました。イエス様はシモンの家に来られて、村の人々と共に夕食の時間を過ごしました。今日はシモンの家で起きた出来事を通して共に学びたいと思います。一つ目のポイントです。マリアの捧げ物はイエス様への愛の表現でありました。聖書12章の1節から3節をお読みいたします。1節から3節をお聞きください。さてイエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方、マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。イエス様がシモンの家に着いたとき、そこにはイエス様のための パーティーが準備されていました。ラザロの命の恩人であるイエス様が村に来られると聞いて、村の人々が協力してパーティーを準備したと思われます。その家はサラートに侵されたシモンの家でした。サラートという病気は顔や手、足にその症状が現れる感染症ですけれど、サラートにかかるとその人は自分の病を公に知らせなくてはなりませんでした。そして家族や社会から隔離したところで残りの生涯を孤独に暮らさなければなりませんでした。シモンはイエス様から癒しを受けたサラートの病人の一人であったと思われます。その家の雰囲気はどんな雰囲気だったでしょうか。サラートの病人だったけれど、イエス様によって癒されたシモンがいました。また、死んでいたけれど、蘇ったラザロもそこにいました。イエス様によって助かった二人、ラザロとシモンの強烈な証は、村の人々に感動を与えていたでしょう。人々は泣いたり、笑ったりして、楽しい時間を過ごしていました。ところで、今日の箇所で注目されているのは、ラザロでも、シモンでもありません。忙しく働きながら、食事の世話をしているマルタでもありません。注目されているのはイエス様の足元に伏していたラザロの妹マリアでした。マリアがパーティーの途中に突然不可解な行いをしたからです。マリアは、ナルドの香油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、香油をイエス様の足に塗りました。他の福音書には、イエス様の頭にそれを注いだと書かれていますけれど、ヨハネの福音書にはイエス様の足にもその香油を塗ったと書かれています。足に塗っただけではなくて、マリアは自分の髪でその足を拭いました。その香油は純粋なもので、非常に高価なものでした。イエス様の弟子はそれが300デナリ以上の価値があると言っています。当時労働者の1日の賃金が1デナリだったので、300デナリは各今の時代の各家庭の1年間の収入に値するものです。その香油は親から譲り受けたか、それともマリアが数年間働いて手に入れたものでしょう。おそらく彼女にとって最も 価値ある財宝だったと思われます。彼女自身の未来を担保するものでした。ですが、マリアは思い切ってその壺を割り、主に捧げたのです。イエス様に注がれた香油は、マリアの犠牲と献身を意味するものでした。そしてイエス様への愛を表すものでした。二つ目のポイントは、献身の愛は不純な心を区別させます。四節から六節をお読みいたします。四節から六節をどうぞお聞きください。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。シモンの家は香油の香りでいっぱいになりました。けれど、その香りがどこからしているのか、人々は気づきません。人々は香りがするあたりを見回して、床に伏している一人の女性を発見しました。彼女はイエス様の足元に伏して、その足に香油を塗り、自分の髪で拭っていたのです。ところが、このようなマリアの献身の捧げ物は、パーティーの雰囲気を損ないました。尊敬する先生に対する迷惑な真似を見て、人々は眉を潜めました。その中でも、とりわけ彼女を批判する弟子がいたのですが、それはイスカリオテのユダでした。彼はマリアに怒って言いました。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら300デナリで売れて貧しい人たちに施したできたのに。彼は正義感の強い人に見えました。貧しい人々を気にかけているように見えました。しかし六節を見ますと、実はそうではなかったということがわかります。六節で、ヨハネはこのように証言しています。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながら、そこに入っているものを盗んでいたからであった。不純な動機があったから、ユダが憤慨したものだ、とヨハネが証言しました。ユダに貧しい人々への愛が あったわけではありません。イエス様への愛もありませんでした。ですから、マリアの献身的な愛が示されたとき、不純な心のユダは居心地が悪くなったのでしょう。まるで敬虔な人のように語っていましたけれど、彼には献身と礼拝の意味がわかりませんでした。イエス様はユダに言いました。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。三つ目のポイントは、献身の愛はイエス様を感動させました。七節と八節をお読みいたします。七節と八節をお聞きください。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。イエスのためのパーティーには、よみがえったラザロと二人の妹たちが来ていました。マルタは給仕をしていました。マルタは忙しく厨房と食卓を行き来しながらイエス様の世話をしていたのです。またラザロはイエス様と共に食卓についている人たちの中にいました。イエス様が食卓で話をされるとき、ラザロはイエス様の言葉に集中してそれを聞いていました。一方、マリアは何をしていましたか？姉マルタが給仕をして、兄ラザロがイエス様と交わりをしていたとき、マリアはナルドの香油を持ってきてイエス様の足元に伏していたのです。マリアはイエス様の足元でへりくだり、自分の最も大切なものを主に捧げることにしました。しかし、黙って捧げられるマリアの献身に気づく人はいませんでした。人々が気づいたのは、彼女が香油の壺を割り、自分の髪でイエス様の足を拭った後のことでした。その家が香油の香りでいっぱいになったからです。マリアの行いを知った人々は、誰も彼女の献身の愛を、献身的な愛を理解しませんでした。人々はそれが無駄なことだと言い、もったいないことだと言いました。しかし彼女は持っていたすべてを注いで イエス様の足を拭ったのです。それはマリアの礼拝でした。イエス様は弟子たちにこのように宣言されました。彼女は私のために良いことをしてくれたのです。この福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。そして今私たちがその御言葉を読み、その献身と愛を学んでいるのです。イエス様はマリアの献身的な愛を見て感動を覚えられました。マリアの捧げ物はイエス様が葬られる備えを前もってしたものです。シモンの家で楽しいパーティーが開かれている間にも、イエス様の時間は十字架の死に向かって流れていました。マリアの献身と愛を見たイエス様は、一週間後、十字架でご自分が注ぐ愛のことを思っていたかもしれません。割れた香油の壺のようにイエス様はご自身の体を切り裂き、すべての血と水を注いでくださいました。シモンの家ではいろんな奉仕が捧げられていました。マルタのように献身的に奉仕をする人たちがいました。そしてラザロのように主の御言葉を慕い求め、それを聞いている人たちもいました。献身的な奉仕、また御言葉を愛すること、どちらも尊いものであります。マルタ、ラザロ、マリア、みんながイエス様を愛していたのです。人々はマルタとラザロの捧げている奉仕と献身を理解していました。人たちの目にそれは立派なものでした。けれど、誰もマリアの献身の捧げ物、献身と礼拝を理解する人はいませんでした。それをイエス様は尊いものと宣言してくださったのです。もし私たちの献身と礼拝が周りの人々に理解されず、むしろ誤解されることがあるとしても、イエス様は私たちを尊く思い、私たちを私たちの捧げ物を通して感動を覚えておられるでしょう。この一週間、マリアの献身的な捧げ物とイエス様の十字架の恵みを覚えながら共に歩んでまいりたいと願います。賛美を聞きながら 応答と感謝の祈りを捧げましょう。その後に私がお祈りをいたします。神様、マリアは自分にできるものを、自分にできることを喜んで捧げました。私たち一人一人も、私にできることを喜んで主に捧げることができるように導いてください。イエス様を愛する香りが一人一人から世界へ放たれますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。正英教会福音賛美歌272番、三つにまして一つの神を賛美しましょう。いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。